ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、今日からスタートします、ドクター松倉の健康相談室。このコーナーを担当してくださいます松倉典夫先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに松倉先生の経歴について少しご案内させていただこうと思います。松倉先生はこの鹿嶋市出身なんですね。
あ、そうなんです。
旧大野の竹井でご誕生になりました。現在は皆さんもよくご存知かと思いますが、松倉中央クリニックで院長先生を務めていらっしゃいますが、松倉中央クリニックは先生何年の開設でしたでしょうか？
13年になりますかね。
はい、昭和41年に松倉先生は水戸第一高等学校をご卒業になりました。49年に日本医科大学の卒業、この時に医師免許を取得されました。翌年50年には日本医科大学の第一外科消化器外科に入局、54年には大学院を卒業し医学博士を授与されていらっしゃいます。その後、昭和51年から56年まで国立がんセンター研究所および中央病院に勤務されました。昭和62年から平成元年にかけてはアメリカの国立がん研究所にご留学、平成4年に日本医科大学第一外科の講師、平成12年には日本医科大学の助教授、そして平成9年から平成14年まで厚生労働省胃がん総合研究班松倉班の班長もお務めでございます。そして先ほど伺いましたが、平成16年に松倉中央クリニックを開業されていらっしゃいます。日本医科大学非常勤講師、社会福祉法人持続会理事長、平成26年には鹿嶋医師会の副会長をお務めでいらっしゃいます。さあ、そんな素晴らしい先生にこのコーナーを担当していただきますので、これから改めましてよろしくお願いしたいと思います。さて、春がやってきました。4月は新入社員が誕生したり、それから学校に通っている子どもたちは学年が上がったりとかね、まあ新しいこう年度が始まる時なんですけど、今鹿嶋市内でいうと城山公園が本当に桜が綺麗でお花見のシーズンになっています。先生、お花見に行かれることなんかあるんですか？
ね、明日ですね、実は鹿嶋ライオンズクラブの花見例会っていうのが城山公園でありまして、まあ、これちょっと毎年楽しみなんですね。
あ、そうですか。とてもね、今綺麗だと思いますので楽しんでいただきたいと思います。お花見といえば、私はどうしてもこう飲みすぎたりとか、それからまあ花より団子っていうところもありまして、食べ過ぎてしまったりすることが多いんですけれども、何かこうそういう時に気をつけた方がいいことってありますか？
まあ、飲みすぎない食べすぎないは大事なんですけどね、はい、やっぱり気分も良くなってますからね、どうしてもそうなりがちですよね。
はい、
はい、その時の対処法をちょっとご紹介したいと思います。
はい、先生、アルコールをついつい飲みすぎてしまう時があると思いますが、そんな時はどうしたらいいんでしょうか？
まあ、俗に言う二日酔いですよね。この状況は基本的に脱水って言って水分が不足してんですね、アルコールはたくさん入ったんだけど水分が実は足んないということなんで、はい、水分の補給が大切ですね。
はい、アルコールを飲んでるとアルコール自身が水分なんで、いっぱい水分取ってるような気持ちになってしまいますけれども、そうではないんですね。
そうですね、基本的には逆に水分足んない状況です。
そうなんですね。ということは、お水を飲むということとか、あとスポーツドリンクを飲むということが 大事なんでしょうかね。
スポーツドリンクはあのバランスが取れてますのでね、こういう時にはわりかし点滴っていうのをやりますけど、
はい、
あれを口からやってるようなもんですから非常に有効なのかと思いますね。
わかりました。まあ、飲みすぎてしまうとあんまり食べることはしたくないなって食が進まないこともあるかと思いますが、それでも大丈夫なんですか？
そうですね、大体飲んでる時食べてますからね、
はい、
食事は次の日無理にする必要はないと思います。
わかりました。なんかこう軽いもので済ましてしまってもいいんでしょうか？
そうですね、味噌汁なんかで済ましても結構だと思います。
はい、
ただですね、逆に油物はですね、もたれるのでやめた方がいいですね。
ああ、そうですよね。自分の体と皆さん相談してくださいね。それからまあお酒をこう飲みすぎてしまうとどんな状態に私たちはなってしまうんでしょうか？
まあ、これはまあ程度によるんですけどね、一番怖いのはですね、若い人に多いんですけど一気飲みっていうのがあるんですね。
ありますね。
周りから生やされるんでね、どうしてももうちょっとそれに乗ってですね、ガッと飲むとですね、
はい、
急性アルコール中毒になったりする可能性がありますね。
ついついやっぱりその場の雰囲気でね、一気一気って言われると、飲みすぎてしまうってこと多いかもしれません。新入社員の皆さん特にお気をつけいただきたいと思います。もしですね、あれちょっとおかしいぞって、なんか状態がこの方先ほどと全然違うなっていう状況になった時はどうしたらいいですか？
まずですね、この場合はすぐに救急車を呼んでください。普段じゃないですね、状況をおかしいなって感じた時はですね、そこで何とか自分たちでしようとしないで、すぐに119番することが大切だと思います。
わかりました。119番で救急車を呼ぶということ、その時には必ず場所をしっかりと救急隊員の方にお伝えいただきたいと思いますね。救急車が到着するまでに何かできることはありますか？
そうですね、それまでに大事なことがあるんですね、
はい、
まずもちろん横にすることが大事なんですけど、その時ですね、よく入ったりしますので、それを気道に詰まらせるとですね、まあ、いわゆる誤嚥性肺炎っていって重篤な病気になりますので、まずですね、必ず頭を横にしてですね、食べ物がたとえ入っても気道に詰まらないような状況にしておくことがまず基本です。
わかりました。上向きではなくて横向きに寝かせるっていうことですね。
顔だけですね。
顔だけ横に向かせて、
まあ、体全体でもいいですけど、まあ、顔だけは横にしておいてください。
例えば救急車を呼ぶほどでもないんだけどっていう時にはどうでしょうか？
まあ、気分が悪い程度でしたらですね、まず水分が取れるようでしたらまず水分を補給してあげてください、
はい、
それからベルトなんかを緩めてですね、腹部を圧迫してるとどうしても吐きやすくなりますので、そういうのでリラックスさせることも大切ですね。
お腹周りを緩めるとか、あとはこうネクタイなんかしていたらネクタイもほどくとか。
そりゃそうですね、
その方がいいですね。
長く圧迫しないようにしておいてください。
体をこうリラックスできる状態にしてあげるっていうことが大事なようですね。さあ、それから食べ過ぎてしまった時にはどうでしょうか？
まあね、食べ過ぎて、まあ、後で後悔すること多いんですけどね。
そうですね。
次の日はですね、はい、もう水分だけにしてですね、無理に食事をしないで結構だと思います。
そうなんですか？朝もし昨日食べ過ぎたな、なんかちょっとお腹が張ってるななんていう時には水分のみでもいいっていうことなんですね。
はい、取りすぎたカロリーも十分取ってますんですね、
はい、
これは医学的に言うとですね、肝臓に糖として蓄えられるんですね。で、取りすぎた糖はね、少しずつ今度は脂肪になってですね、体に蓄積されます、
はい、
ですから、まあ、食べ過ぎてちょっと太ったんじゃないかなと思って心配でしたらですね、2日ほど、まあ、食事制限というかいつもよりね、食べる量を減らすなんかすれば、はい、体重増加を防げると思います。
そうなんですね。やっぱり調整することが大事なんですね。なんかでもこの肝臓に糖として蓄えられたものが脂肪になって蓄えられていくっていうのは怖いですね。
そうですね、それを繰り返すと確実に体重が増えますもんね。
そうですね、このでも体重コントロールっていうのが先生難しいんですよ。
そうですね、まあ、糖尿病じゃない人はですね、
はい、
果物を積極的に摂るとですね、空腹感が少し和らぎますし、果物の多くは水分ですので体重増加を防げると思います。
果物ね、これはいいことを聞きました。ちょっとね、小腹が空いたなっていう時にはどうでしょうか？
これはですね、その時ね、間食してつまんじゃうとですね、
はい、
確実に体重が増えますね。
食べちゃってますね、私。
ですから小腹が空くというのはですね、ちょうど今脂肪が燃えてんだなと、そういうサイン、車でも警告サインみたいな出ますよね。だから小腹が空いたってのはちょうど今脂肪が燃えてんだなって考えるようにしてください。まあ、そうするとですね、体重増加がですね抑えられるっていうかですね、 なんか知らないうちにすごく増えちゃったってことはないと思いますね。
そうなんですね。やっぱりこうちょっと小腹が空いたなっていう時には頭ね切り替えていただいて、今脂肪が燃焼してるぞっていいぞいいぞって思ってる方がいいってことなんですね。逆になかなかこう体重が増えないっていう人もいると思うんですが、
ね、こういう人ではですね、食べろと言われてもですね、はい、1回の食べる量は決して多くできないんですね。ですから逆に間食をですねしてですね、はい、回数多く食べると、うん、体重が増えやすくなりますね。
そうなんですね。まあ体重が増えないっていうと羨ましくも感じますけれども、本当になかなかこう太れない方にとってはこれも大きな悩みなんでしょうね。
まあ、年齢によって違いますけどね、若い人であんまり食べられないって言って少ないんですけど、まあ、拒食症とかね、はい、そういう若い女の人いますけども、普通はそうじゃないんですけど、やっぱりある程度年齢がね高くなってくると、はい、食事量が減って、うん、でまたあまりそういう人がですね脂肪制限とかね、はい、何とか制限するとやっぱりあの栄養悪くなってですね、フレイルとか言いますけど、うん、まあ、体力落ちちゃいますね。
ああそうなんですね。二日酔いになった時って次の日すごく辛いんですけれども、その時に効くお薬っていうのはあるんですか？
基本的にね二日酔いの特効薬っていうのはないですね。でまあ、さっき言ったように急性アルコール中毒はですね、はい、これはもう個人でどうしようもないので絶対入院してですね、点滴治療しないと治らないですね。
急性アルコール中毒には入院で点滴治療が必要なんですね。
そこまでじゃなければですね、はい、まあよく H2 リセプターブロッカーとかプロトンポンプインヒビターみたいな胃潰瘍に使うような薬をですね、はい、飲むと少し二日酔いに効果があるのは事実なんですけど、こういうのはまあ保険適用ではないですね。
はい、そうなんですか。はい、食べ過ぎに関してはどうなんでしょうか。
まあ、食べ過ぎはさっき言ったようにね、はい、体重を測りながらですね、コントロールするのは一番いいですけど、いわゆる薬でですね体重を減らそうとはしない方がいいですね。
やはり食事のコントロールとか、それから適度な運動が大事なんですか？
もちろんそうですね。それ、まあ、そういう時一番大事なのは、まあ、なんで物事見えるかって言いますけどね、ちゃんと測ってですね、体重を測ると思ったより体重が減ってないとかね、増えてるとか分かりますので、何でもこう記録につけるとですね、達成しやすいんですね。ですから、まあ、血圧もそうですけど、体重なんかもね、測ってですね、当然意外と自分と思ってるよりねこんなに頑張ったのに減ってないなとかねそういうことがよくわかると思いますね。
はい、先ほど先生痩せ薬には頼らない方がいいってお話だったんですが、それはどうしてなんですか？
特に痩せ薬としての中に漢方薬みたいな系統の痩せ薬ってあるんですね。でこういうのでですね、私の知ってる人で女の人で激小肝炎といってですね、もう命が危ない病気になった人がいます。結局その人はですね、旦那さんから肝臓をもらってですね、肝移植っていう手術して助かったんですけど、ですから危ないと思いますね。
そうなんですね。脂肪がね溜まるっていうお話ちょっと出てきたんですけど、脂肪肝になりやすい人っていうのはいるんですか？
今ね、特に CT とかねエコーなんかやるともうすごい脂肪肝が多いのすぐ分かっちゃうんですね。
すぐ分かっちゃうんですか？
そ
う、
だから目的はそこになくてもですね、一緒に分かりますので、そうすると意外と日本人に今増えてるんですね。でそれは多くはですね、確かに高脂血症とかね脂質異常症とか油物食べ過ぎが原因が多いんですけど、はい、ただ日本人の中の 20% ぐらいはですね、もともと体質的にですね脂肪肝になりやすい人がいることが分かってるんです最近。そうするとその人たちはね、普通の人と同じぐらいしか実は脂肪なく取ってないのに、はい、脂肪肝になってるという、ちょっとかわいそうはかわいそうなんですけど、結構日本人にはそういう人が、そうですね、5人に1人ぐらいいますね。
結構多いんですね。
そうするとですね、何が問題かというと、その脂肪肝の中にですね、肝硬変とか肝がんになりやすい人がまた出てくるんですよ。全員とはじゃないですけどね、そうすると今ですね、肝炎っていうのはすごく今治療が進んでてですね、経口薬で新型肝炎なんか治るんですけど、逆にそういうのは治ってきて肝炎が減ってきてるんですけど、逆に今度はね、そういう脂肪肝を原因としたような肝硬変肝がんが増えてくるだろうと予想されてるんですね。
分かりました。
やはりですね、季節的に食べ過ぎ飲み過ぎの多い季節なので、今言っていることを参考にしてですね、決して、食べ過ぎたからとか飲み過ぎたから対処法がないわけじゃないので、まあ、次の日その次の日ぐらいはですねコントロールしてですね元の体調に戻してください。
はい、今日の先生の貴重なアドバイスを皆さん参考になさってくださいね。ドクター松倉の健康相談室でした。ありがとうございました。
どうも。
ドクター松倉の健康相談室、 この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。